皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT の時間です。2026年5月13日の最新論文からマス RT カテゴリの7本をピックアップしてお届けします。1本目はアンドレー・モロイアヌさんとポール・シュアンさんによるバランスドサブセッツインルートシステム、ルート系におけるバランス部分集合です。この論文ではコンパクトリー代数の正ルートにおけるバランス部分集合という概念を詳しく調べています。バランス部分集合とは、簡単に言うと符号付きの組み合わせでゼロが作れる、つまり2つのグループに分けた時にその和が等しくなるような集合のことです。さらにどの2つの要素を足したり引いたりしても別のルートにならないという強い直交性を持つものをウェルバランス部分集合と呼んでいます。これらがなぜ重要かというと、コンパクトリー群上の左普遍ほとんどエルミート構造を構築する際にこれらの集合の大きさが鍵となるからです。特にマサルート全体からどれだけの数を取り除いたかという余剰の数が幾何学的な構成において決定的な役割を果たします。著者たちは全ての単純ルート系について地道にケースバイケースで分析しており、その根気強さに驚かされます。結果として最大サイズのバランス部分集合は必ずウェルバランスになることや、タイプ A などの各ルート系における最小の余剰数を完全に分類することに成功しました。ルート系の組み合わせ論という純粋な数学が微分幾何学という具体的な形に結びつく非常にエキサイティングな研究成果となっています。2本目はミンジア・チェンさんとジン・クイ・ワンさんによるレプレセンテーションズ・オブ・ヘッケ・クリフォード・スーペラルゲブラス・アット・ルーツ・オブ・ユニティ1のべきねにおけるヘッケ・クリフォード超大数の表現です。この論文ではパラメータである Q が1の原子 E 乗根である時のアフィン・ヘッケ・クリフォード超大数における規約な完全化分表現の分類に取り組んでいます。具体的には受細マーフィー元が半単純に作用するモジュールの構成を目指したものです。アプローチがとても興味深いのですが、ヤングのセミノーマル構成やオクンコフとベルシクの哲学に触発されており、特定の演算子の固有値に注目して議論を進めています。結果としてこれらの表現を分割という組み合わせ論的な視点から作品付けすることに成功しました。E が奇数か偶数かによって制限付きの分割の定義が使い分けられている点に数学的な緻密さを感じますね。さらに有限ヘッケ・クリフォード超大数が半単純となるための必要十分条件を N と E の関係式として明確に導き出しました。先行研究にあった余計な仮定を排除して決定的な答えを出したという点にこの研究の大きな価値があるでしょう。3本目はダビデ・フェリさんによるオンクイバース・キューブレーシーズ・ゼア・アイディールズ・アンド・プロダクト・キバース・キューブレース・そのイデアルと積についてです。この論文では群論と間論の交差点にある構造として注目されているスキューブレースをキバーというグラフのような構造に拡張したスキューブレース、あるいはスキューブラコイドという概念を扱っています。これはアーベル的な制約を持つ変素グループイドと同値であるとのことです。論文の中では2つの異なるイの概念に基づいてこのスキューブレースにおけるイデアルと小の定義が行われています。さらにブラウンによる古典的な半直積とブルンとジャネリゼによる兼論的な半直積という2種類の半直積をこの件に導入しているのが非常に興味深いですね。特に面白いのは連結なグループイドがループ群と頂点の集合で表現できるという基地の性質がこのスキューブレースには当てはまらないことを証明している点です。単純な分解が通用しないからこそこの理論がより豊かで複雑な世界を持っていることがわかります。4本目はアレクサンダー・モレトさんによるアルパーリンズメインプロブレムオブブロックセオリーブロック理論におけるアルペリンの主要問題です。この論文では 有限群の指標値を局所部分群を用いて決定したいという1976年からの長年の課題に挑んでいます。これまでの研究ではマッケイ予想のように指標の次数、つまり単位元での値にしか注目していませんでした。でもそれだけでは不十分ですよね。そこで著者は正標数の元において値がゼロにならない指標の集合に注目し、それをサブノーマライザーという部分群と結びつけるという非常に鋭いアプローチを提案しています。特に面白いのが、ただ一つの子標部分群にのみ属するピックエレメントという概念を導入したことです。この特別な元に対して群とその子標を正規化群の指標の間に次数や値の体などを保存する一対一対応があるという予想を立てています。実際に子標部分群が TI 部分群である単純群などの例でこの予想が正しいことを確かめており、従来の多くの局所帯域的な予想がこのより広い視点から導き出されることを示しました。標準的な正規化群をサブノーマライザーに置き換えることで指標理論の古典的な問いを整理し直した意欲的な研究です。5本目はジアン・ジューさんによるコンジューガシー・オブ・イサムツリーズ・イン・リアル・オーサガナル・グラックス実直行群における等長斜像の協約です。この論文では線形代数と幾何学の視点からミニ時空間における直行変換の協約性という問題に取り組んでいます。具体的には一般線形群で協約である2つの直行変換が直行群においても協約と言えるのかを検証しています。この研究の背景には代数的なコボルリズム理論や高次元結び目の研究があり、相似性と直行協約性の関係を明らかにすることが非常に重要だったようです。著者は空間を特性多項式に基づいて3つのタイプに分解し、ジョルダン細胞に関連する二次部分空間の符号を比較するという手法を用いています。驚くべきはタイプ2やタイプ0とタイプ1の偶数字部分については線形群で協約なら自動的に直行群でも協約になるという点です。そのため分析の焦点は奇数字部分に絞られます。最終的に実二次空間の符号と固有値の幾何学的重複度の間に特定の条件がある場合にのみ線形協約が直行協約を導くという完全な解決策を提示しました。正定値の空間では自明な話になりますが、不定値の空間において幾何学的重複度に厳しい制約が必要だという結論は非常に鋭い考察だと思います。6本目はCSLG からのクロス投稿でアリフ・ドンメズさん、アクセル・モシグさん、エレン・フリッテさん、カタリナ・コッホさんによるオーバーズムースイングアズレプレゼンテーションデゼネラシーインニューラルシーフディフュージョンニューラル総拡散における表現対価としての過剰平滑化です。この論文ではグラフニューラルネットワークの課題である過剰平滑化という現象を総拡散という枠組みで分析しています。通常総拡散モデルはグラフの構造を柔軟に学習して性能を高めますが、学習が進むと濃度の表現が似通ってしまい区別がつかなくなるという問題が起きます。面白いのはこの現象を単なる数値的な問題ではなく表現論の視点から表現対価として捉え直した点です。著者たちはグラフ上のセル層をインシデンスキュバーの表現とみなすことで幾何学的普遍量論を用いて解析しました。その結果、等しい次元のストークを持つ標準的な構造ではどうしても表現が単純な形に崩れてしまう壁があることを突き止めています。そこで彼らはストークの次元をあえて不揃いにする長方形ストークという設計やモメント斜像に基づいた正則化を導入しました。これによりモデルが表現力を維持したまま深く積み重ねることが可能になります。数論的なアプローチを深層学習の構造的な問題に結びつけた非常に鋭い視点の研究だと思います。最後はマスドット AG からのクロス投稿でバシリー・クリロフさん、 ラファエル・ペゲロウさん、パベル・シュリコフさんによる K セオリー・オブ・ジーゼカー・バラエティ&タイプ A サイクロトミック・ヘッケ・アルゲブラ、ギーゼカー多様体の K 理論と A 型サイクロトミック・ヘッケ代数です。この論文では、ギーゼカー多様体の等辺 K 理論と A 型サイクロトミック・ヘッケ代数という代数的な構造の間に、とても深い関係があることを明らかにしています。もともとこの分野では、等辺コホモロジーと対価サイクロトミックヘッケ代数の中心に関する研究がありましたが、著者たちはそれを K 理論のレベルまで引き上げようと試みました。その背景にはゲージ理論のヒックス枝とクーロン枝を結びつける引田予想を検証したいという非常に野心的な動機があります。具体的にはギーゼカー多様体を射影平面上の枠付きねじれなし連接層のモジュライ空間として捉え、トーラス作用の固定点を多分割として分析しています。そしてこの等辺 K 理論がサイクロトミックヘッケ代数のジュサイス・マーフィー中心と同型であるという定理を導き出しました。幾何学的な空間の性質が代数的な中心という形できれいに記述される点に数学的な美しさを感じますね。さらにこの結果をヒルベルトスキームに応用したり、パラメータを1のべきねに特殊化してアフィン A 型キュバー多様体の K 理論を解析したりしています。単なる組み合わせ論的な観察に止まらず、完全な代数的な同型として示したことで、キュバー多様体の幾何学とヘッケ代数の表現論の結びつきがより強固になりました。さてさて、今日はルート系やヘッケ代数からスキューブレース、ブロック理論、直行群、そして K 理論まで数学の深遠な世界を旅してきました。非常に刺激的でエキサイティングな内容でしたね。それではまた次回お会いしましょう。